こんにちは、デブポッツ福岡の永吉です。2026年第1回目ということで、岸田さんと年末年始の過ごし方や今年の抱負について話をしていこうと思います。岸田さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
岸田さんは年末年始どう過ごされてたんですか？
寝てましたね
ずっと
あとなんか ずっとブログ書いてたというか、動画生成 AI とか画像生成 AI とかで遊んでましたね。
年末年始ずっとそれしてたんですか
そう、もうなんかダリーなとか思って
岸田さんの岸田のハテナを見てみましょう、うん、
去年の年末に5本、今年に入って5本、すでに今1月6日なんだけど、すでに5本書いてますね。
1月6日、1月入って6日しか経ってないのに5本、1日1本じゃないですか、ほぼ。
で、割とその調べ物に1日かけたりしてるんで、もうほぼそのブログを書くためだけに起きてた気がする
全然休んでないじゃないですか
まあでも好きなことをやってただけなんで、あとあのギターがちょっと上手くなってなんか寝て起きたらなんかギター上手くなってましたね
なわけないじゃないですか
いやちゃんとそういうのがあるらしいです
でも練習はされてて、
そうそう、なんか練習しててなんか起きたらなんか上手くなっとるとか思って
じゃあいっぱい寝ればどんどん上手になる
っていうわけではなさそうちゃんと練習しておかないといけない。なんか脳みその中で枝狩りのような効率化みたいなのが行われて、でそれでスムーズにギターが弾けるようになるとか、そういう話だとなんか書いてましたね。
なんか勉強とかではいっぱい勉強して一回寝ると頭が整理されていいとかは聞きますけど、楽器とかそういうのでもそうなんですね。
まあそれもあの小脳が覚えたりとかするんで、その辺がスムーズになったりするんじゃないですかね。
今楽器を言われたので、私もこの年末年始でピアノを始めまして、ピアノ、まあ、あのちっちゃい頃、子供の頃にピアノは習っていたので、うんうん、楽譜は読めたりはするんですけど、大人になってからはそんなに真剣には弾いてなくって、
うんうん、
ちょっとなんか趣味始めたいなと思ってピアノキーボードを買いましたね。始めました。
どういうやつ買ったんですか？
あの安物ですいつまで続くかわからないので、あんまり高級品は買えなかったんですけど64件のやつで、今一生懸命練習してるやつは64件では足りなくって左手のあの低い音が あの弾きたいのにないので、うん、あの机を叩いてでもちゃんとテンポとか体に入れたいからこう机を叩いて練習してます。
まあ、だいたいピアノの曲を弾こうとしたら64件だと足りないですね。
そうなんですね。
72件とかだったらだいたい弾けるのか。
なるほど。
けど72件ぐらいから机に置くには邪魔くさくなるんですね。
そうですよね。しかもずっと机に置いとくわけじゃなくって、こう立てかけといて、やりたいとき机に出してとかいうことやってるので、
なそうすると72件とか88件だと重くて大変
そうですね、うん、コンパクトで、まあ、まずはそれで、うんうん、いつまで続くかわからないので、私はすぐ飽きちゃうので。
いや、三日坊主を年になんか10回ぐらいやればいいんだと思いますよ
それでもうまくならないですよね
いいんじゃない趣味だし
まあまあそうです、まあ、どうせやるならうまくね、うんうん、できるといいなと。まあ私も寝ればうまくなりますね
でもそのためにはそんだけちゃんと情報を頭に入れとかないと。
去年はどんな年でした？
去年は割と働いた
おー私は覚えてますよ去年のこのあの明けおめポッドキャストで岸田さんが今年頑張りたいって言われてたのは、あの働く、ちゃんとした社会人として働くのが目標ですって言われたのを覚えてるんですけどそれを達成されたってことですね
社会人としてかどうかは分かんないけど 一応なんかちゃんと働いて、うんうんうん、あ岸田もちゃんと働くんだっていう風に
各所から
周りから評価された
うんうん、うん、いや素晴らしい。いや本当に特にあれですね、6月テックウィーク
ラインヤフーのイベント
大活躍で、
イベントで前に出たわけじゃないんだけど、そのイベントで登壇する人たちの内容を、うん、かなり一回見させてもらって、あこうやったら良くなるみたいなアドバイスをして、割とそうやってアドバイスした人がベストスピーカー賞とかを取ってたりとかしてという感じで、まあちゃんと仕事をしたなというう
んうん、いやそれもすごい登壇者の方たちからも評価されてて、岸田さんに見てもらってよかったとか、時間がなかったから見てもらえなかったけど見てもらいたかったっておっしゃってる方とかもいましたもんね。だからテックウィークの当日も、セッションいっぱい聞かれてましたよね。
とりあえずその自分がアドバイスしたところはもう全部聞きに行って、ただまあ時間がかぶってるのもあったんで、最初だけとか最後だけとか見て、でも顔は出して挨拶は行ってという感じで。
私は当日は受付周辺にずっと立ってましたけど、岸田さんがこんだけセッションを見ないといけないっていうスケジュールリストを持ってて
そう
次はこれに行ってくるよって、
うん、
すごい次から次
になかなか大変でしたね、
うんうん、いや大変ですよね。ぼーっと聞くだけじゃないので、集中して聞かないといけないので、
まあでも聞くのはまあそんなに、あもう一回聞いてるんで、
うん、あそっかそっか、最初のアドバイスする時の初見の時の方が大変ですね、
うん、でそれが1日に5件とか、もちろん LINE ヤフーの登壇なんで結構技術的には深い話があったりとかして、それをいろんな分野で聞いてちゃんと理解して、ここはこういう風にした方がいいんじゃないんですかみたいなことをという感じでやってたので、割とはなんだろう、僕しかできないなということをやったし、ちゃんと1週間5日間朝から夕方までみっちり働くということを、分かったんだけど働くと疲れますね
気づいた
気づいた。いやそしてまあなんかそのセッションというか登壇を1時間聞いて、それもちゃんと集中して聞いて、うんうんうん、というのがもう休みなくだったんです。ちょっとこれはなかなかハードスケジュールだったんだけど、うん、まあそうやって内容もいいものにできたし、ありがたいとも言ってもらえたんで、とても良かったなと思ってますね。
達成感もありますね。
そう、達成感が。
それがまあ6月で、去年の前半でしたけど、後半とかはどうでした？
後半はなんか自分の登壇がいっぱいあって、9月にはまあ台湾に行ったり、あと30日に東京、火曜日に東京、水曜日に大阪、木曜日に宇都宮という、なんかそういう移動をしたり、10月も火曜日水曜日が東京で、木曜日に福岡に戻って、で金曜日にヤプシーという福岡でイベントがあって、うん、でそのまま東京に行くっていう、週に2往復するみたいな、そういうのもあったり、でしかもそれぞれが全部資料が使い回せなかったんで、全部資料を作ったりとか、うんうんうん、なかなか大変でしたね。
いやーこの時期は本当忙しそうでしたよね。行ったり来たりされてて、資料も間に合わない、終わってないっておっしゃってるのをよく聞いていた気がします。
資料大体もう当日にできてましたね
なんかいろんなところで登壇されて、特に記憶に残ってるやつとかありますか？
その10月宇都宮があったやつは、それが転換学会というところで、病気の転換ですねの学会、お医者さんの学会なんですけど、そこで転換の治療とかに AI がどういうふうに使えるのかみたいなお話をしに。
それは聴講者は先生たちですか？
そうですね、お医者さんの先生たちが でなのですごく質問とかが的確で、こういう質問が4つぐらいは出るだろうなとか思ったら、その4つが的確に出たという感じですね。なかなか面白かったですね。
それは岸田さん以外にも発表された方は、
昔からの付き合いがある人がその病院の先生というか、そういった方面でつながりがあって、でその人が呼ばれて3人チームで行ったという、そんな感じですね。
転換という病気に AI がどう使えるんですか？
いろいろ使いようはあるんだけど、いやあれは基本的にはもうあの脳波を見れば確定診断ができるんだけど、その脳波を見るというのは大変なので、その前にやっぱりあの問診をしてお話を聞いて、でまあ手が震えたりするっていう、そういう病気で、でじゃあその手が震えるのがあの転換なのか、それとも別の痙攣なのかっていう、そういうのを問診から判定するっていうのがあるけど、じゃあそれを AI である程度判断ができるのかとか、まあ、そういう、まあ、やっぱちょっと難しそうではあるんだけど、何なりかのサポートはできるんではないかなという話は出てましたね。でもまあ結局そのカルテを書いたりとかのサポート、転換だけではない他の病気もそうだけど、お医者さんがカルテを書くっていう、そういうのをサポートするとか、あとは裏側でいっぱいシステムが動く看護師さんがいろいろ働いたりとか、薬を出したりとか、そういったところ、まあ、病院としていろいろ AI が使えるところはあるみたいですね。もちろんやっぱりあの病気の勉強をするとかいうこともあるんで、最新の情報を勉強するとか、そういったところにもいっぱい使えるっていう話をしてましたね。でその中であのカルテの書き方みたいなのをあの AI がやってしまうと成長する機会がなくなってしまうんではみたいな、
先生たちの成長機会、
新しい、まあ、新人さんというか研修医さんの仕事が AI によってなくなってしまうんではっていう、それはなんかプログラマーでよく聞く話ですけど、
本当ですね、どこも一緒ですね、
うん、でなのであのそれどうするんですかという質問があったんで、そういう問題は今プログラマーの世界でものすごく出ていて、まだ解決策は見えないけど、多分同じ問題が遅れてあの医療の方にも適用できると思うので、
うんうんうん、
まずはプログラマーの世界でどういうふうなことが起きるかを見ているといいんじゃないでしょうかという答えをしましたね。
じゃあこっちでプログラマーの世界での解決策がきっと先生の世界での解決策にもなるだろうと、
まあ、解決できないのかもしれないですけど
そうですねその可能性はありますが
まあその直接的な解決ではなくって、まあ、同じこと、今までと同じことをしようとしたらそういう問題が出るので、まあ、その AI があるっていう前提で新しくできることを探すみたいな、そういう風になるんじゃないかなっていう、プログラマーの世界はそうなってるんで、きっとそういう研修医さんのカルテの書き方とかそういう話も同じようになるんじゃないかなっていう気がしますね。まあでも今までと違う人たちの前で話して、それはすごく刺激になりました。
では今年2026年は何か目標、やりたいことありますか？
さっき長吉さんどうなんですか？
私はもう決まってるんですよ。あるんです
ピアノが上手くなる違うな
確かにそれもいいですけど、私は今年の目標、旅行に行くです。
旅行どういうスケールの旅行ですか？
国内の宿泊する旅行というのも、私本当にデブ症で本当にどこにも行かないんです、まあ、出張とかでお泊まりは行きますけど、うんうん、出張関係なくプライベートで旅行行ったのいつですかって聞かれたら、多分コロナ前なんですよ。2019、18、そのぐらいに行ったかなぐらいなので、もう本当に相当行ってないんで、いやこりゃいかんと、短い人生、
うん、
いろんな経験しなきゃっていうのをちょっと最近思い出し、今年は旅行に行こうかなと思ってます。
そうですね、ポッドキャストしてると結構いろいろ旅行するっていう話を聞いたりとか、
うんうんうん、そうですね、
それ刺激になったりとかしたんですか？
確かにいろいろ知らないことをたくさん知る機会も、 この場であるので、あと出身地、皆さんの出身地とかもいろいろ聞いて、
いろいろな土地の話を、うん、
それぞれの皆さんの出ていただいた土地土地のいいお話を聞いて興味を持ったりとか確かにあったかもしれないです、
うん、とりあえずはどっかに行きたいところ、行きたいところあるんですか？
とりあえずもう決まってるんですよ。3月にハウステンポスに行きますそれ旅行なのって、多分すごい旅行行く人からしたら
確かに
それ日帰りでも行けるし、
うん、旅行我々福岡にいますからね
その程度で旅行って言うって思われるかもしれないんですけど、私からしたらもう超旅行です
まあでも長崎佐世保は面白いですからね。
岸田さんはいかがですか？
旅行の話ではなく
はい、あの今年の
そう、僕旅行知ってないんですよね。あの登壇で行く以外には旅行をしていないですね。まあで、それでまあ旅行をするっていうことも なさそうなんでじゃあ今年は何をしようかっていう、
何でしょう、
何かな。まあでも去年ある程度ちゃんと働けたので、今年はもうちょっと前に進んで、まあ、目に見える成果が出たらいいなという感じですね。
いや、めっちゃ真面目な目標じゃないですか、ちょっと
というか、あの本を書かないといけないんだけど滞っていていや、でその年末年始にいっぱいブログ書いたのは、うんうん、なんかブログ書きたいネタがいっぱい溜まってたんで、それを全部片付けてなんかあの執筆の方に集中しようかと思ったんだけど、ただなんか書きかけのブログは全然片付かず新しいネタばっかり書いたりとかして
書きかけはもう多分永遠に書きかけですよ
やばいな確かに、もう書きかけのやつでもうそれでパブリッシュしてしまおう。
あ、
書きかけのやつは、
うんうんうん書籍はいつ出しますか？
なるべく早く頑張る
濁しましたね。今年中、
今年中、今年中にはだ、
お、出す、
きっとき
っと必ず
ですね。
いいですね。じゃあ今年岸田さんの書籍がきっと必ず出るということで楽しみにしておきましょう
頑張りましょう。
はい、今年もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
本日は新年スペシャルバージョンということで岸田さんとのトークをお届けしました。次回からは通常バージョンのエピソードを配信していきますのでお楽しみに。もしエピソードに関するご感想ご質問などありましたら、ハッシュタグデブポッツアンダースコア福岡、すべて大文字でシャープ DEVPODS アンダースコア福岡でポストいただけると幸いです。はい、ということでリスナーの皆さんも岸田さんも今年もどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。